4月4日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、ピカソの話してました。
はい、大天才
ね、あの子孫の次郎がボーダーシャツ着てる
話がでした。
でしたよね。その次郎の3階にね、はい、やっと人がいっぱい来て、はい、で、横尾忠則も杉田とボーダーシャツ、横尾忠則はピカソの真似をしたというので、はい、ピカソの一生をねこの間 やりました
ね。3つもお城
ね、金持ち最後すごいでしょ。
すごいですね。
でそのなんつうんだろう、そのパリに出てきた時まだ自分はそう、あの人口がないわけですよね、
うん、
でルノワールが大人気で、まあ、当時としては400万とか500万、あ 今の値段でね1枚していたらしいんですよ、うん、だから一生懸命今度ルノワールの真似っこしたりして、まあ、いろいろ書いたとでどんどんどんどんその有名になっていく時に、彼は金儲けがうまいですね。あの絵を画廊に頼むでしょ、で画廊が誰かに売るでしょ、はい、その人をまた誰かに売るかもしれない、どんどんね、と画家は一回売ったらそれでおしまいでしょ、
はい、
ところがねピカソはね契約をして画廊が誰かに売った、うん、その誰かがまた誰かに転売するときに 3% よこせという契約をしたんだそうです、
うん、あ、そうですか。
だから転がれば転がるほど
そういうことです。 3% が確実に入ってくる、
ねね、で有名になるでしょ、
はい、
で有名になってレストランとかに行って、
うん、
お金を払うときにキャッシュでは払わない、
うん、
何ですか、
カード
カードないまだない
ないですよね。小切手、
小切手でサラサラサラとね、
はい、
5万円とかで買うわけでしょ、
うん、
入って渡す、
はい、
そうするともらった方は、
うん、
あのピカソ様の小切手、
うん、
サイン
変えられないお金に計算づくですか、それ
相当なのがねそこまで計算 したかどうかとにかく預金減らない。
あら、すごい在宅に優れてたんですね。
ま
あ、ね、
でもうすごいね、そのいっぱいいっぱい儲かったという話で、高くどんどん高くなる話で、葛飾北斎画家の絵も何億高でね、ニュースになってました、
はい、
ね、ピカソに勝るとも劣らないその日本の絵、
うん、そうですね。
でさ、その日本の浮世絵があの有名になったっていうのは、あの貿易で鼓が見せ陶器田の時期を包んでのが浮世絵で、うん、それの影響でゴッホだのがね、
はい、見て、
ね、やったというの、
はい、
でもそれはちょっとしたちょっとしたその影響であって、
うん、
日本のその美術を世界にそのなんていうんですかね、発表したというか、その人はあの聞いたことだ、まああるでしょ、フェノロサっていう人なんだね。
フェノロサ、
若き東大教授アーネスト・フェノロサ、
うん、
この人はハーバード大学大学院で哲学を専攻して、でマサチューセッツ美術師範学校とかボストン美術学校で学んで、もう大した人なんですよ。で1年早く東大教授に就任していた生物学者エドワード・モースの推薦を受けて明治11年に東大教授になると、25歳、うん、ね、でこの頃ほら、ね、外国のことを取り入れには真似はんでって、外国のその先生を高級で呼んで、で日本の学生に勉強させたわけですよね、
はい、
明治政府ね、
はい、
でフェノロサは、ね、8年間東大で教えて哲学、政治学、理財学というのを教えた。その受講生にあの岡倉天心がいた。岡倉天心としてはこれからずっと出てくるんですけど、はい、岡倉天心でしょ。その他その受講生は加納治五郎、坪内醤油、牧野真剣って大久保利通の甥っ子だからなんだかですよね。その他に、三宅節礼、ね、井上遠慮など驚くばかりの秀才、
そうですね、
ね、そして25歳のフェロノサと17歳の岡倉の出会いは東京美術学校の歴史にとって運命的であった。東京美術学校の後に芸大になるわけですね。でこの、岡倉天心は17歳で25歳のフェノロサと会ったと。でその翌年、つまり岡倉天心が18歳の時に13歳の元子という女性と結婚した。
13歳の女性と結婚、
これ
いや許され
たんです
かね、
で 岡倉天心は明治8年14歳で東京開成学校に入学。これは東大になると。でフェノロサと会って東大文学部の3年生で19歳で東大卒業した。
へえー、
ね。でさ、卒業論文国家論というのを英語でピュピュって、それを完成したんだけれども、
はい、
若い奥さんがなんか感触文字だったんだね、燃やしてしまう。
なんてことでしょう。
で仕方なく2週間で英文美術論を書き上げたという話は有名。生新しいこと書かなくても思い出せばいいですよ。そうですけど、
そうです、ね、
全く違う美術論。
あえて、
で彼はどうしてそういうことができたかというと、岡倉天心のお父さんは横浜で外人相手の貿易所を営む関係で、8つの頃から英語ペラペラ、
バイリンガルなんですね、素晴らしい。
でこれ後で詳しくやりますけど、
はい、
で自分でね漢字があまり得意でないというのでお父さんに頼んで、でお父さんはね寺に預けるんです。で
いい方法かもしれません。
お嬢さんに徹底的に叩き込む、だからもう英語も漢詩もペラペラ。でフェノロサの話に戻ると、東大での初任給は月300円、すぐ380円、そして、500円銀貨をもらったって書いてるけど、どれくらいの価値かというと、
はい、
美術学校開校当時の日本画の教授橋本画報、有名ですね、橋本画報の年俸が500円。
あ、そうなんですか。
そうするとフェノロサはその12倍ですね。
そういうことになりますね。
で当時ここからですね、
はい、
当時日本の古美術研究と保護は非常に弱かったと。そこで財力を持った外国人の研究者コレクターが活躍したと。フェノロサはさっきしゃべったエドワード・モースとかそういう人たちと合わせて、人口もあるし教養もあるので精力的に日本美術の収集研究を進めて、4年目にして日本人を前に日本美術を論じるようになった。
そうでしたか。
でほら これですよ。彼らの収集品は後にボストン美術館東洋部の基礎となる。
ね、そうなんですね。日本の
海外にね、今でもね、
そうですね、
あちゃこちゃさん、コインダジンはもう持ち出した
の。そうなんですね。ちょっと残念。
でその岡倉天心は文部省の役人としてまた通訳として彼らと行動を共にしたので、日本最初の美術史学者になる。
そうなんですね。ね、
でね彼はねすごいんですよ。あの美術のね、あの法でその東西の画法を比較するに全ての点で日本画の方が優れているとフェノロサも
認めた
も言ってるし、
うん、
で西洋人が今日本に習おうとしているのになぜその油絵になびくのかとフェノロサが言ってるわけだ、ね、で今はその画家の経済的苦境を救う道を考えにはまわねえと。ただし日本の絵の中で、その、有名な新山幽谷とかそういうね、岩とか竹とか花とかに取材に限定する文人画だけではダメだと。いろんなその日本画をその本をして勉強しろというのでね、その日本人以上にこのジャポニズムの過大評価を、過大評価って、まあ、美術愛をその唱えたんだそうです。それでね、どれくらい岡倉天心がその英語力があったかという話をちょっとするとね、彼はアメリカに行った時に街中を歩いていたと。岡倉天心と当然羽織袴でボストンの街を闊歩していたと、
はい、
そしたら冷やかされたと、こういうことを言われた。
What sort of niece are your people? Are you Chinese or Japanese or Javanese?、
つまりあんたら何ニーズだ、ジャパニーズかチャイニーズかそれともジャワ人かと、若者にそういう声をかけられたと、
はい、
アダマサ来ると、まあ、今よりも当時もっと偏見があったでしょ。そしたらね 岡倉天心はこう答えた。
We are Japanese gentlemen, but what kind of key are you? Are you a Yankee or a Donkey or a Monkey?
一平さんのように出力をすると私たちは日本人の紳士だ。あんたこそ何キーだ、ヤンキーかドンキーかそれともモンキーか。ドンキーはロバだけどバカ者という意味があると。でボストンの脇物びっくりしてもらった。
すごい起点ですね、岡倉天心。
そのなんつうのユーモアもあるというかね。
そうなんですね、
まあ、この人面白いのでまた紹介しましょう、
はい、ではプラスワンです。
今日のはね、はい、カントリー風味のあるラブバラ、
マクガイアシスターズ Just for all time's sake。